最近は人の目が気になり、咳もまともにおできにならないでしょう。咳は立ちの悪いことに我慢しようとすると一層出てしまいます。ここには鼻炎、風邪、エアコンの冷気に対する体質上の拒否反応で咳をしないといけない方々もいらっしゃいます。咳をすること自体は全く失礼なことではありません。ただ咳をなさるとき、他の人々のために、先ほど司会者がして見せてくださったように、ハンカチや服の袖で鼻と口を覆ってくだされば構いません。私たちの教会のすべての礼拝室の入り口にはマスクが準備されています。もしひどく咳が出て調整が難しいお方は、マスクを要請してくだされば良いです。先々週の週末に一部の教徒の皆様の間で MERS と関連し、ある文章が出回ったそうです。私たちの教会の牧会者の中のある方が病院へ行ってきた後に異常な兆候があるとのことで、もしその方が MERS に感染していたとしたら、同じ事務所を使用している牧会者も皆感染の可能性があるので、主日礼拝に出席しない方がいいだろうという内容でした。また先週の初めには、ある京都の方がカカオトークで起き取った内容を見せてくださいました。すでにご覧になった方もたくさんいると思いますが、その内容は次のようでした。おじいさんお一人が手具市のファティマ病院を高熱のため訪問したが、中東から来られたお方なので大騒ぎになった。隔離させて感染内科をはじめとして病院が騒然となった。ところが詳しく確認してみたところ、テグ市スソン区の中東、韓国の地名です、中東で担当のインターンはひどく叱られたという。中東へ行かれたことがありますかと尋ねたら、中東に長いこと住んでいたと言って大騒ぎになったということだ。この文章に冒頭にはテグで起こった実話であると書かれていました。ですがこの後、同じ内容の釜山市ヘウンダイ区中東のおじいさんが登場する話が SNS で広がったことからして、すべて誰かの作り話であることは明らかです。私たちの教会の一部の教徒の皆様の間で、ある牧会者に MERS の異常な兆候が現れたらしいという文章が出回り、テグ市スソン区中東のおじいさんの MERS 騒動が実話であるかのように SNS に広まるということは、大部分の国民たちが今 MERS に対する恐怖心を抱いているという反証です。私たちの教会の9つの教区を担当しているイードンギュー牧師先生が、2週間前である6月2日の火曜日に MERS の発病とは無関係なハニャン大学病院に入院中である京都の方を訪問しました。その後軽い風邪の症状がありました。ちょうど MERS により敏感な時期でしたので、京都の皆様に負担をかけないために、いい牧師先生は先週の手術礼拝では公の場での参加を避けました。そして軽かったいい牧師先生の風邪はすでにすっかり治りました。私たちの教会は1音の単位まで全て財政も透明に公開していないでしょうか。もし私たちの教会の牧会者の中に MERS の症状のような異常な兆候が見られるお方が現れたとしたら、必要な措置を取ることはもちろんのこと、教徒の皆様の安全のためにメールやメッセージを通して教会の名で教徒の皆様に直接、そして直ちに公式的にお知らせいたします。もしこれから牧会者の MERS の感染と関連し、 冒頭で言及しましたような個人的な文章やメールを受け取りになられましたら、無視するか、あるいは教会に直接確認してくださることをお願いいたします。韓国保健医療研究院の統計によりますと、過去2005年から2008年までの4年間インフルエンザにより死亡した人の数は年平均2369人でした。毎日6人から7人がインフルエンザにより死んだのです。昔は結核は貧しい人だけがかかることで知られていましたが、しかしこの頃は貧富に関係なく結核に感染しています。ソウル医大の内科学のホ・デソ教授は、先日6月8日付で発行されたメディカルタイムズに寄稿したコラムで結核と関連し、次のような内容を明かしました。2013年3万6089人の患者が診断され、1年間2466人が死亡した。結核は空気感染で伝わる代表的な伝染病として、毎日100人が結核に新たに感染し、6名から7名が死亡している。伝染性がある結核菌の保菌者が全国に散らばって住み移動していますが、大部分の国民たちはそのような事実を知らず生活している。統計庁の発表によりますと、2013年の1年間肺炎による死亡者は1万800人でした。毎日平均30人ずつ肺炎により死亡しているわけです。このように毎日6名から7名がインフルエンザで死に、また他の6名から7名は毎日結核で死に、30名は毎日肺炎によって死んでいますが、インフルエンザや結核、そして肺炎が恐ろしくてやるべきことができない人はいません。また国土交通部は、昨年の1年間交通事故により死亡した人の数が4762人であることを発表しました。昨年1日に13人ずつ交通事故によって死亡したのです。交通事故により毎日怪我した人の数は死亡者の数倍に及ぶでしょう。ですが、自動車事故に対する恐怖心で車に乗らないとか運転しないという人もいません。先日5月11日、国内で最初の MERS の感染者が見つかりました。中東のバーレーンから帰国した67歳の男性からMERSの症状が初めて発現したのです。それ以降1ヶ月が過ぎた今日まで、MERSによる死亡者は15名で、その方々の共通点は平素持病を持っている高齢者だったという点です。一つの生命一つの生命が天より尊いものなので、1ヶ月余りの間に発生した15人の死亡者は少ない数ではありえません。ですが、毎日インフルエンザと結核、肺炎と交通事故による死亡者の数を考えてみるならば、我が国民が今のように MERS の恐怖にとらわれなければならない理由はありません。 MERS を予防することと MERS のために恐怖の奴隷になることとは全く違う次元の話です。国内で初めてMERSの患者が発生してみますと、当事者と病院、そして当局が初期の段階で安易に対応した結果、状況を大きくしてしまいました。しかし今は初動の対応の失敗を手本にして、多くの方々がMERSの退治のために昼夜の区別なく最善を尽くしていますし、 またこの過程を通して私たち皆がマーズに対して重要な事実を確認しました。これまでマーズは医療施設内で患者と接触した人に感染し、病院の外で空気を通しては感染しなかったということです。もし空気を通して感染するとしても、それは医療施設内に極限された話であるということです。手をよく洗い、口と鼻をハンカチや袖で覆って咳をするなど、予防規則だけ きちんと守るなら、まずは恐れの対象ではないということです。それゆえ今から私たちがせねばならないことは、マーズに対する漠然たる恐怖心から抜け出し、正常な日常生活を取り戻すことです。毎日インフルエンザにより6名から7名、結核により6名から7名、肺炎により30名、交通事故により13名が死んでいくことは、全然気にかけなく日常生活を営みながらも、1ヶ月余りの間に15名の死亡者を出したマーズに対する恐怖により、私たちの生活が萎縮するとしたらば、これは論理的にも合いません。特にクリスチャンは世の人々とは違う思考方式で生きていく人々です。クリスチャンが世の人々の漠然たる恐怖心と不安に便乗するならば、クリスチャンと世の人々の間に何の違いがあり得るでしょうか。クリスチャンはむしろ世の人々の恐怖と不安を取り除く先鋒隊長にならねばなりません。これからマーズの事態がどのように展開されていったとしても、この地のクリスチャンが今から予防規則を徹底的に遵守しながら、むしろ証明を受けた日常生活により一層忠実に生きるとするならば、この地の教会を通して我が国民もやはりマーズの恐怖と不安から出エジプトすることになるでしょう。10年前カナダのトロントで出会った幼稚園の先生から聞いた話です。そこの子どもたちに自然を描かせると、ほとんど大部分の絵の中に山がないということでした。トロントには山がありません。トロントだけではありません。トロントが州都であるオンタリオ州は、東西と南北の長さがおのおの 1000km 程度で、面積は韓国の9倍にもなります。ですが、その広々としたオンタリオ州の全域に、私たちが山と呼ぶほど山はどこにもありません。生まれて落ちてこの方、ただ一度も山を見たことがないトロントの子供たちが山を描けないことは、あまりにも当然な当然のことです。人々が芸術家を尊敬するのは、彼らが持っている創作力と独創力のためです。しかし、いくら独創力が優れた画家でも、モデルなくして人物画を描くことはできません。心配する顔、気鬱に満ちている表情、優秀に憂いに濡れた瞳、幸せにあふれた微笑み、恐怖に押さえつけられた目つき、画家は頭の中の想像だけでは描き出せません。画家は自分の前にいるモデルを通して認識したものだけ、言い換えれば自分の認識の範囲内でだけ表現して出すこと、描くことができます。そのような意味で、私たちがよく言う画家の創作力、あるいは独創力は、特別な表現力であるだけ、無から有を可能にさせる 想像力ではないことを知ることになります。この世に存在するすべての神の像は、それがどんな形態や大きさ、そして材質であれ関係なく、すべての人の手によって作られたものです。心臓に目がつけられているのは、心臓を作った人が目を持っているからです。自分が世を見る目を持っているように、自分が作った神の像の目が自分を見てくれることを望み、また信じることです。神の像の制作者は、同じ理由で神の像に耳と口、そして手と足もつけます。しかし、いくら優れた芸術家が制作した神の像だといっても、金属や石ころで作られた神の像の目と耳は、神の像の制作者の望みには反して、世を見たり聞くことはできません。神の像の制作者の創作力と独創力が独歩的であるといえども、人間には金属や石ころをして世を見て聞かせる想像力はないからです。被造物に過ぎない人間が、被造物の生死、災い、幸福を主観する、生きている神を作るということ自体が理屈に合わないのではないでしょうか。次は詩編94編8章から9節の内容です。民の愚かな者よ、気づくがよい。無知な者よ、いつになったら目覚めるのか。耳を植えた方に聞こえないとでも言うのか。目を作った方に見えないとでも言うのか。神様が初めに天地を創造されるとき、この世は混沌であって空虚でした。神様がモデルとみなすに値するものが何もなかったということです。それなのに神様は土で人間を作り出され、見える目と聞ける耳を人間につけてくださいました。神様が見、聞くことがおできになるからでした。そして土で作り出された人間も、やはり神様がつけてくださった目で世を見ることができ、耳で聞くことができます。神様はモデルがなくても人間を偉大な作品に作り出すことができる創作力と独創力を持っておられるだけではなく、土で作り出された人間が目で見、耳で聞くことができるように生命を授け与える、想像力をも持っておられたからです。まさにこれが神様と神の像の制作者、そして神様によって創造された人間と、神の像の制作者によって作られた神の像の間の根本的な違いです。エフェソは古代世界の不思議と呼ばれていたアルテミス神殿が絶対的な影響力を行使する偶像の都市でした。アルテミス女神はギリシャの神話に登場するアルテミスを指します。ギリシャ神話の中で太陽神アポロンの双子の妹として月の神と狩猟の神と呼ばれていたアルテミスは、ローマ神話ではダイアナと呼ばれています。そして小アジア半島では東洋的な豊穣と多産の象徴になりました。そのアルテミス女神像に仕えているエフェソの神殿が古代世界で最大の規模であったので、 当時エフェソには銀でアルテミス神像と神殿の模型を制作して販売する銀細工師たちが特にたくさんいました。その多くの銀細工師は各々職人と営業する者を率いていたので、神像と神殿の模型の制作産業に従事する人々はかなり多くの数に及んだことでしょう。本文26節をご覧ください。諸君が見聞きしている通り、あのパウロは手で作ったものなどは神ではないと言って、エフェソばかりではなくアジア州のほとんど全地域を多くの人を説き伏せたぶらかしている。そのエフェソでパウロはエフェソの人々には言うまでもなく、アジアの全地域に広がっている人々を説き伏せ宣言しました。人の手で作ったものなどは神ではないということでした。アルテミス女神像がいくら勇壮で豊穣と多産を象徴する24の乳房をつけていても、人の手によって作られたその女神像の目は自分に供え物を捧げる人の顔すら見ることができませんでした。その女神像の前ですすり泣く人々の切に求めることを聞くこともできませんでした。24の乳房をつけていましたが、その中のどの乳房一つも赤ん坊に一滴の母乳もあげることができませんでした。それゆえ人の手で作られたアルテミス女神像は決して神ではありえないということでした。この聖句のギリシャ語の原文では、韓国語の聖書に抜けている単語を発見することができます。本文ではパウロが数多くの人を説き伏せたという単語の後に、韓国語で移す、移動させるという意味のメティステミが記録されています。パウロが人の手で作ったものなどは神ではないと人々に説き伏せ宣言したことで終わったのではなく、彼らをして実際に移動させました。金属や石ころに過ぎないアルテミス女神像、すなわち偶像をに仕えていた場所から、生きておられる三位一体の神様を信じる場所へ、彼らの心の確信を移させたのでした。もしパウロの宣言で一人か二人の心だけが動いたとしたならば、パウロには何の出来事も起こらなかったでしょうし、しかしエフェソとアジアに住んでいる多くのユダヤ人たちとギリシャ人たち、さらには魔術師たちさえも、銀貨5万ドラクモにもなる魔術の書物を焼き捨てるまでして、パウロが伝えた主へ180度改心しました。これはアルテミス神殿のおかげで仕事をし生活をしている人々に絶対に受け入れることができないことでした。前回の時間に見てきましたように、デメトリオという銀細工師が自分の同業者たちを呼び集めました。27節の証です。これでは我らの仕事の評判が悪くなってしまう恐れがあるばかりではなく、偉大な女神アルテミスの神殿もないがしろにされ、アジア州全体全世界が崇めるこの女神のご意向さえも失われてしまうであろう。この聖句の後半によると、デメトリオは人の手で作ったものなどは神ではないというパウロのためにアルテミスの神殿もないがしろにされ、ご意向さえも失われてしまうだろうと同業者たちをそそのかしました。この部分だけ取って見てみますと、デメトリオが真心からアルテミス女神を大事にし心配しているように見えます。しかしそれはただ名分であるだけ デメトリオの本心は前半にあります。彼の本心はパウルのために、自分たちの我々の仕事の評判が悪くなってしまう恐れがあるということでした。この言葉は具体的な意味が何なのかは本文の25節を通して確認できます。彼はこの職人たちや同じような仕事をしている者たちを集めていった。諸君、ご承知のようにこの仕事のおかげで我々は儲けているのだが、デメトリオが言った我々の仕事の評判が悪くなってしまう恐れは、今までアルテミス神像と神殿の模型の製作販売で自分たちが享受してきた豊かな生活が脅かされる恐れがあるということでした。これがデメトリオの本心でした。ですから彼はアルテミス女神の名誉やご意向より豊かな生活を保証してくれていた自分たちの仕事の評判が悪くなってしまう恐れをまず先に言及しました。28節です。これを聞いた人々はひどく腹を立て、エフェソ人のアルテミスは偉い方と叫び出した。デメトリオのそそのかしに簡単に扇動された彼の同業者たちは、パウロに対する怒りに正比例してアルテミスを熱烈に連呼しました。どうして彼らがパウロに怒り、またアルテミスを連呼したのでしょうか。デメトリオから扇動された彼らもやはりパウロによって自分たちの豊かな生活が脅かされる恐れがあると思っていたからです。アルテミスに対する彼らの熱烈な連呼は、実は自分たちが享受してきた豊かな生活を固守するための決意の完成でした。彼らにアルテミス女神は自分たちの豊かな生活を守ってくれる手段に過ぎませんでした。韓国語豊かな生活と翻訳されたギリシャ語ユポリアは富と繁栄を意味する単語です。デメトリオと彼から扇動された同業者たちはアルテミス女神にこと寄せて、豊かな生活という偶像、言い換えれば富と繁栄という偶像に仕える偶像崇拝者たちでした。彼らは自分たちの偶像を守護していくために真理を伝えるパウロに危害を加えようとしました。自分たちの共同墓地の後を決して責任を負ってくれることができない豊かな生活、富と繁栄のために自分たちを永遠に救ってくださる主に目をそらしたのでした。その結果、彼らが豊かな生活、富と繁栄の名分とみなしていたアルテミス神殿が徹底的に壊れて跡形もなく消え果てたように、豊かな生活、富と繁栄という偶像に仕えていた彼らもやはり2000年前エフェソの土ぼこりであっけなく消え果ててしまいました。彼らが人生の目的として仕えていた豊かな生活、富と繁栄という偶像には、彼らの鼻先から息が止まる瞬間、彼らの状況を見守ってくれる目も、彼らの最後の絶叫を聞いてくれる耳も、息が切れている彼らを抱いてくれる生命の抱擁もなかったからです。今日人間の人生でお金が絶対的な位置を占めながら、豊かな生活、富と繁栄が 人間の人生の目的になりました。主を信じているクリスチャンさえも表面的には主の栄光と御心を名分として掲げていますが、実際には豊かな生活、富と繁栄を人生の目的とみなしています。しかし豊かな生活、富と繁栄はすべて目に見えるものです。目に見えるものを人生の目的として使えることは、それが何であれ偶像崇拝に過ぎないだけです。目に見えるものは、それがいくら大きく美しく、また独創的に見えるといっても、アルテミス女神像のように人間を見聞きできる耳と目がなく、歪んでいる人間の人生を解き、新しく作り出してくれる生命の創造力も持っていないからです。ですから、見えるもの、大きく多く美しいものを人生の目的として使えれば使えるほど、むしろ目と耳が封鎖された人間の心はより一層自慢に陥って、結局は神様の前で自滅してしまいます。主は神様を信じるというユダヤ人さえも偶像としてみなしていた豊かな生活、言い換えれば自慢と自滅で終わる人生の目的としての富と繁栄を広い門と表現なされました。マタイによる福音書7章13節14節です。狭い門から入りなさい、滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入る者が多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出す者は少ない。主はまた自慢に陥って、目に見える広い門を思考する人間がどのように自滅するのか説明してくださいました。ルカによる福音書13章24節で、狭い戸口から入るように努めなさいと再び命令なされた主が、28節を通してこのようにお語りになられました。あなた方はアブラハム、イサク、ヤコブやすべての預言者たちが神の国に入っているのに、自分は外に投げ出されることになり、そこで泣きわめいて歯ぎしりする。この世で目に見える豊かな生活、富と繁栄の広い門に向かって、自慢と自滅の道を駆け上がり、最後の日、目に見えない神様の国から投げ出されたとすれば、悔しさがどれほどかというと、泣きわめき、慟哭することでは足りず、歯ぎしりすることになるでしょう。私たちを見、聞き、また永遠の生命の道へ正しく導いてくださるお方は、この世の見えるものではなく、被造物である私たちの有限の目では見られない無限である三位一体の神様のみです。このお方は私たちに目を与えて見えるようにし、見えない神様の国の狭い門を思考する私たちの一挙手一投足をすべて、いつどこででも全部見ていらっしゃいます。この方は私たちに耳を与えて聞こえるようにして、私たちの唇から出さない私たちの心の中の考えまで一つ一つ聞いていらっしゃいます。このお方は創作力や独創力ではなく、生命の創造力を持っておられるので、罪と死の罠に引っかかった私たちを 十字架の御血で永遠に救い出され、新たな被造物として新しく作り出してくださいます。このお方はすでに霊として私たちのうちに臨んでおられ、ずっと以前よりご自分の御言葉で私たちを抱いておられます。この三位一体の神様を信じている人は、神様を名分とみなし、目に見える豊かな生活、富と繁栄自体を人生の目的とみなす愚かさを犯しません。その広い門は自慢と自滅の近道であることを知っているからです。自分を見て聞いて、また永遠に救ってくださる三位一体の神様を信じる人は、目に見えない神様の国の狭い門を思考し、いつも知足、すなわち自分の現在の状況が十分であることを知り、自足、すなわち創造主である神様の中で自ら満足させる人生を生きていきます。私たちの前には常に二つの門が開いています。一つの門は目に見える豊かな生活、富と繁栄を偶像としてみなす自慢と自滅の広い門であり、またもう一つの門は見えない神様の国を目的とみなす知足と自足の狭い門です。私たちが生涯でどの門を思考しても、それは私たちの自由です。ただ知恵がある人だけ最後のその日、暗闇のところへ投げ出され、泣きわめいて歯ぎしりしないことでしょう。お祈りいたしましょう。パウロは目に見えないものを信じて追い求めたので、人間を圧倒する巨大なアルテミス女神像と神殿の実態が実は砂の城のような虚像に過ぎないことを見透かしました。エフェソの銀細工師たちはアルテミス女神を名分とみなし、目に見える豊かな生活、富と繁栄の偶像に仕えたので、パウロが自分たちの目の前で伝えた見えない永遠の神様の国を永遠に喪失してしまいました。彼らの姿の中で私たち自身の愚かな実情を悟らせてくださって感謝いたします。表面的には神様の栄光と御心を名分として掲げながらも、実際には目に見える豊かな生活、富と繁栄の広い門だけを思考してきた私たちの愚かさを許してください。目に見える広い門の結末は自慢と自滅で終わることを忘れることがありませんように。偶像とは違い、主は私たちを見ておられ、聞いておられ、私たちのうちに臨んでおられ、私たちを抱いていらっしゃる創造主であることを常に思い出しながら生きていかせてください。この主に力を得て、目に見えない神の御国に向かう狭い門を思考し、主の中で、主と共に、主のおかげで日ごと知足と自足の人生を生きていかせてください。私たちの中でただの一人もその日、暗闇のところへ投げ出され、泣きわめいて歯ぎしる人がいないようにしてください。まず胎児のために苦労し尽力するすべての方々に、この一週間にも必要な知恵と分別力と力と勇気を与え、全国民はマーズの恐怖と不安から抜け出し、各自の証明された日常生活に より一層忠実に生きれますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。